こんにちは、白金工業 FM です。吉田です。今回は新企画、分析プロジェクトマネージャーセブンクエスチョンズというものを始めたいと思います。で、セブンクエスチョンズっていうのは、まあ、知ってる人は知ってるかもしれないんですけど、元ネタはベンチャーキャピタルのセコイアキャピタルっていうところが、なんかいろんな起業家とかスタートアップ界隈の著名人に同じ7つの質問をして回答してもらうっていう、まあ、インタビュー記事です。で、結構その内容もなんか具体的な質問をしてるっていうよりは、ある程度抽象的な質問をしていることで、まあ、その聞き出す人の考え方とか仕事哲学みたいなところを話してもらうインタビュー企画っていう感じで、まあ、結構面白いんで、それはそれで見てほしいんですけど、今回はこれの分析プロジェクトマネージャー版、ここでは分析 PM って呼んでて、まあ、我々の言う PM はあのプロダクトマネージャーではなくてプロジェクトマネージャーなんですけど、そういうものを作ってみたので、ブレインパッドでプロジェクトマネージャーの歴が長い人たちに喋ってもらおうという企画です。で、まあでも実際 PM は現場の仕事なんで、まあ、あんまり抽象的な質問しても多分面白くなくなっちゃうと思うので、まあ、あえて具体寄りの質問を7つ考えてみたという感じになっています。で、詳しい企画説明の前にですね、今回のゲストのプロジェクトマネージャーですね、兵藤さんに自己紹介をしていただきたいと思います。兵藤さん、あの自己紹介とか、まあ、これまでのキャリアとか、プロジェクトマネージャー何年目ですとか、どんな案件をしてきましたみたいなところの紹介をよろしくお願いします。
兵藤と申します。よろしくお願いします。今、まあ、ブレインパッドに入って、中途で入りまして、で、中途で今、6年目になりますと。で、プロジェクトマネージャー、分析の、プロジェクトマネージャーをやらせていただいておりまして、それはもう大体4年目ぐらいですかね。はい、になります。で、どういうことを、しているのかという話なんですけど、今、そうですね、お客様を2社担当させていただいておりまして、どちらも5年間ぐらい続いていて、まあ、結構長く、はい、支援させていただいているお客様なんですけども、まあ、一つ目のお客様が、もうメーカー様ですね。メーカーの、支援をさせていただいていて、まあ、基本的には、マーケティングの、に近い内容で、どんな人がそのメーカーさんの商品を買ってくれるのかとか、っていうのを、予測をして、で、まあ、そうですね。まあ、差出しとか予測をして、で、それを、まあ、実際作ったモデルっていうのを、まあ、例えば、そうですね。クラウド、まあ、いいかな。AWS とかで、仕組み化をしていくってことを支援させていただいてますっていうのが一社と、もう一つは金融のお客様っていうところも支援させていただいてまして、金融のお客様に関しては、まあ、データ分析も、まあ、するんですけども、まあ、どちらかといえば、分析組織のアドバイザリーっていう観点が結構強くって、まあ、お客様に対して、まあ、分析とか、でもこんな風に分析した方がいいかもしれませんねとか、うん、あとはその分析結果を生かすときにはこういう観点を気をつけた方がいいかもしれませんねとか、まあ、そういうことをアドバイスしていくってことがメインのお仕事になりますと。っていうのは2社の、ご支援をさせていただいているという感じになってます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日はブレインパッドの社内でみんな大好き兵藤さんの
大好きなんですか？大好きなんですか？はい。いや、ちょっとなんか
ずっと出て欲しかったんですけど、ちょっとネタをこう何をお話ししてもらおうかなと思って、僕はようやく登場してもらえたと思ってます。
すいません、なんか、はい、
ちなみにアドバイザリーっていうのは分析の相談役みたいな感じなんですか？
結構そういう、そうですね、相談役っていうのが多いとか、あとはそのこういうことをしたいんだけどそもそもできる、まあ、できるみたいな話とかなんで、かなりふわっとしたところからご相談されることもあれば、もしくはもうすでに僕らが考えてこういうふうに分析しようと思ってるんだって、あらかたその分析案まで持ってきていただけるような案もどっちもあって、でそれに対してまあどっちも、はい、まあ、ふわっとしてる場合だったら、例えばなんか、こういうような分析のなんか問題に乗せるかもしれませんねって話プラス、とはいえなんかその分析に落とす 時には現実問題こういうことに気をつけなくちゃいけませんよねとか、このデータって実際ありますかとかっていうことをなんか結構突っ込んだりするみたいな感じですね。で、はい、
あ、なるほど。
で、分析、もうすでに分析案とかいうのを持ってきてもらう場合は、その分析とか、なんかそう、じゃあこの手法とかを使ったときに、こういうことをしない、例えばなんか、なんですかね、いわゆる、データリークというか、なんかすごく精度が高く出ちゃ、見た目の精度が高く出ちゃいそうですけど、大丈夫ですかとか、まあ、そういうことをアドバイスするとか、そういう感じになりますね。はい。
なるほど、分析ご意見版みたいな感じなんですね。
まあ、そんななんか大したもんじゃないですけど、そんななんか偉そうな偉そうな感じではないですが、はい、そういうなんか思ったことをお伝えするみたいな感じの、はい、ことをやらせていただいてます。
ありがとうございます。で、兵藤さんの、自己紹介の後なんですけど、もうちょっとだけなんか今回のこの、分析 PM7 クエスチョンズの経緯みたいなところを簡単に説明したいんですけど、多分ですね、プロジェクトマネージャーっていうポジションがある全部の会社がみんなそうなんだと思うんですけど、プロジェクトマネージャーが何たるかみたいなのって言語化するのかなり困るんだと思うんですよね。その PM とか PM っていうのは、まあ結局どんなスキルが必要なのかとか、そのプロジェクトマネージメントをよしなにするにはみたいなところを、まあなんか社内でその PM の品質を改善したい時とか、もしくは新人の PM の人を育成したい時とか、まあ、そういう内容がまとまってたらいいんですけど、そもそもテキスト化してまとめるのが難しい内容だろうと思ってます。で、そもそもまあ PM のスキル的な、まあ、PM はスキルフルな人がやるっていうのももちろんなんですけど、個人的には結構圧倒的に優れたプロジェクトマネージャーの人っていうのは、こう結構人間性とかパーソナリティとか、その人がまとってる空気感みたいなところも、まあ、そういうのも含めて、まあ、いい PM って呼ばれてるんじゃないかなって思うことが結構あって、まあ、例えばなんかどんな言葉を使うかとか、話し方とか語彙とか語り口調とか話すスピードとか、もっと言えばなんか声が低いか高いかとか、方言が喋るかとか、もしくは喋り方の熱量みたいなのも、まあ、全部含めてプロジェクトマネージャーとはなんかこういうものだみたいな回答になると僕はまあ結構思ってるんですよね。なんで、まあ、それテキストで伝えるのってもちろん難しいよなと思ってます。なんで、まあ、そこでポッドキャストはまあいいんじゃないかなと思っていて、結構こういう熱量みたいなのも含めてその人となりみたいなのを伝えるメディアとしてはうってつけなんで、まあ、テキストに落とせないニュアンスみたいなところも残せるっていう意味でこの企画をまあやってみようかなと思ってます。なんで、まあ、今回の企画はこう普遍的に PM とはみたいなのの、まあ、論を語るんではなくて、演繹法的なアプローチじゃなくて、まあ、機能法的にいろんな PM の人に話を聞いて、プロジェクトマネージャーっていうのは、まあ、なんかこういう感じのものなんだねっていうのを知るための企画をしたいなということでやってます。で、まあ、セコイアキャピタルみたいに同じ質問を投げかける意図っていうのは、結構その同じ質問を投げかけることで PM ごとの考え方の差とか、まあ、個性みたいなところも結構差分として浮き彫りになるんじゃないかなと思って、まあ、そういうところが面白いかなと思ってやってるという魂胆があります。それの、トップバッターで兵藤さんにお話ししてもらいたいなと思って今回の回になりました。
トップバッターでいいのか、はい、はい、
なので今回の兵藤さんのなんかこの話す雰囲気みたいなので、多分この後の打者の人たちのこう話し口みたいなのが変わるかもしれないという
ちょっと重責をちょっとプレッシャーがプレッシャーがかかってるのをひしひしと感じておりますが、
ぜひぜひ、
はい、
お願いします。
はい、
お前が喋らんのかいっていうのもあると思うんですが、
確かに、はい、そうですよね。吉田先生も喋っていただはい、
パーソナリティ特権で人からやらせるっていうスタイル、は
い、じゃあ満を持してあれですか、もう鳥はみたいな
大鳥ですからねみんなが忘れた頃にしれっとなくなる企画かもしれないんですけど、そんな感じでやっていきたいなと
はい
はい、まあ、あわよくば結構これが面白いなと思ったら、他の会社の人とかも結構同じ質問を使ってやってほしいなとか、うん、聞いてみたいですよね、
はい、聞いてみたいです
事業会社の方とか、うん、というのも、まあ、狙っていますので、まあ、コメントなどあればハッシュタグ白金工業 FM でぜひぜひつぶやいてください。はい、結構前振りが長くなってしまったんですが、じゃあここから本題で、まあ、7つの質問をやっていこうかなと思います。はい、では、クエスチョン1は、 分析案件業務の時間配分はどんな感じでしょうかということで、まあ、おおむねちょっとざらっと書き出してるんですけど、
うん、
以下の4つの分配で、まあ、それぞれどれぐらいかっていうのをお答えいただきたいなと思っていて、1つ目は、まあ、考える時間ですね。なんか分析関係で考えるとか、なんか考慮漏れしてることはないかなみたいなとか、うん、まあ、ちょっとこの先分析どう進めようかなっていう、まあ、そういうもろもろを考える時間が1、
うんうん、
で2つ目が、他者と会話する時間ですね。まあ、これはクライアントとかチームメンバーと話す時間が2で、3つ目がメンバーの、まあ、作業を確認する時間ですね。コードレビューとか朝会とか、まあ、そういうものが3つ目で、4つ目が、最後は、まあ、自分の作業、自分で手を動かす作業っていうことになるんですけど、 1,2,3,4 は兵藤さんの場合はそれぞれどんなウェイトですか？
はい、じゃあ1番の考える時間からで言うと、まあ、100% のうち 40% ぐらいを考える時間に使っているかなと。うんうん、まあ、もちろんその、案件のフェーズとかによって当然、まあ、いろいろ変わる案件のフェーズや、そもそも案件のそのもの、うん、なんすかね、性質自体によってもかなり変わるとは思うんですが、まあ、私が今入ってる案件で言うと考える時間が4割ぐらいを使っているという感じですね。うんうん、で、まあ、本当に分析のテーマとかで、今もらってるこの問題とかっていうのをどう解こうかね、みたいな話っていうのが、だいたい、2割、3割くらいは、それで、まあ、てか3割くらいかな、うん、まあ、それで、あとはもうなんか、今後どうしようかな、みたいな話っていうのは、まあ、時期によっては、なんか、いきなり比率が高くなったりしますけど、まあ、なんか、通常時であれば、だいたい1割ぐらいは、その考えたりしてますね。はい。
なるほど。
はい。で、なんで1が4割と、全部で4割。で、2つ目の、うん、他者と会話する時間っていうのが、だいたいこれがですね、2割くらいですかね。はい。クライアントとチームメンバーとと。まあ、で、どっちかといえばチームメンバー、私の場合はですけど、結構チームメンバーと話す方が若干長いかもしれないです。はい。
うんうんうん、
はい。なんで、そうですね。まあ、さらにその2割をクライアントとチームメンバーで分けるんであれば、クライアントが3割くらいで、チームメンバーが7割くらいな気がします。はい。
ああ、それぐらいなんですね。へえ、確かに。
そうですね。はい。うん、まあ、結果的にそうなってるだけですけど、まあ、はい。うん、で、3つ目の他者の時間を確認する。まあ、これは、他者の作業を確認する。これは、まあ、基本的に本当にコードレビューとか、メンバーが作ってもらった、資料とかっていうのを確認して、こうした方がいいよみたいなことを、まあ、言うとか考えるって時間ですね。で、これは、だいたいこれも2割くらいですかね。なんで、はい。
うん。
うん、で、最後に、最後に、まあ、自分の作業も2割くらいということで、結局なんか1番の考える時間が一番多くて4割くらい、あとはなんか基本全部2割くらいだかなっていう感じがしてますと。
結構これは兵藤さんが仕事する上でなんか理想的な時間配分だなって思ってる感じですか？
そうですね。やっぱ考える時間を一番取りたいとは思っていたので、まあ、今それができているっていうのはかなり理想的な感じになるかなと思ってます。なんか、例えばその、やることに追われて考えられないとかっていうケースだと、最終的になんかお客さんに与える価値っていうのも下がっちゃうような気がするんで、でそこに今一番時間ちゃんとかけているようにし、まあ、しているので、はい。まあ、なんか結果的には理想なのかなという感じがしてます。
自分の作業時間2割って言われていたんですけど、なんかそのうち例えばコーディングをやるのと資料を作るみたいな時間、ドキュメントを作るっていう時間だとそれどれぐらいの感じなんですか？
コーディングの方が 1.5 割くらいですね。資料の作成は本当にもう、私が ⑤ の2割のうち、コーディングが 1.5 割で、資料作成が 0.5 割くらいっていう感じですね。
ああ、なるほど、なるほど、はい。そういう内訳なんですね。
そうですね。
じゃあ、コーディングの方がやや多め。
はい、そうですね、うん。はい。自分で書くみたいなことが、の方が全然多めで、資料を作るのは、ほぼほぼ時間をかけていなくて、まあ、これは、多分、私の案件が、なんか、結構長期で続いてるから、 っていうのが多分あると思うんですけど、あと、クライアントの方針っていうのもあると思うんですけど、あまりその、綺麗なパワポを作るのに時間をかけるんじゃないっていうふうに常に言われていて、
ああ、へえ。
基本的にはもう伝われば良いというのがあって、なんで、例えばなんかよくあるのが定例の資料とかで綺麗なパワポを作って、で、それを、なんか話すため、話すと。で、そのためにそのパワポの準備で結構時間がかかるみたいな。っていうケースがあったりすると思うんですけど、そういうのが一切ないですね。本当にテキストでパパッと作って、要要点だけ書いて、うん、で、あと分析をした後の結果とかも、なんかそんなに綺麗にパワポにまとめずに、Excel で本当に、ここの結果はこうですみたいなものを口頭で補足しながら説明するみたいな感じなんで、資料にはほぼ時間かけてないって感じですね。はい。それよりもなんかなんすかね、メンバーのコード見て自分でもちょっとモデル作ってみたりとか、ちょっと集計間違ってないか確認するかみたいな話とか、あとは自分がそもそも見たいところ、自分が見たい集計とかをなんか手を動かしてやるとか、っていうところに、が多いですね、この自分の作業の時間は。
結構、まあ、資料を作るのに時間割くっていう PM の人もいると思うんですけど、京都さんの場合は長期案件で信頼関係もあるから、はいはい、まあ、資料はいいよみたいな感じになってるんですね。
さすがにゼロはダメだけど、なんか、なんか綺麗なパワポを作ってくると怒られたことが何回もあって。
珍しい、面白い。うん、
なんでこんなの作ってきたんだみたいな。テキストでよこせみたいな感じになってましたね。うん、はい。でそこからこれでいいんだと思って。はい。
うんうん、まあ、なんか、あえて言うと、いいお客さんですね。すごい。分析内容こそが本体だろうみたいな感じで。
そうですね。そういうふうに言っていただけるお客さんで。はい。
なるほど、なるほど。わかりました。そしたら、次、まあ、9-2 で。
はい。
兵頭さんが考える分析 PM の役割は何でしょう、はい、っていうことで、まあ、対クライアントと対メンバーと、まあ、それぞれなんか、思っていることなどをお聞きしたいんですけど。
役目で言うと、まあ、対クライアントは、クライアントを動かすこと、変えることっていうのが、分析 PM の役目だなっていうのは、本当に一言で言うとそう思ってますと。なんか WBS 引いてなんかそれをの、その通りに、タスクを進めていくんだではなくて、最終的にお客さんを動かしたり変えること、うんが多分僕らの役目だと思っているんで、まあそれをなんか、はい、意識してますと。で、なんでまあ、その動かすこと変えること、まあ簡単に言うと、まあ先方のビジネスを変えることみたいな話にもつながってくるんですけど、まあそのためになんか気持ちよく、例えば、クライアントが動いてもらうとか、気持ちよく変わってもらうための材料とかを与えることも、だからまあ、そうですね、意識をしていると。はい。結局、その、動かすことを変えることを意識しているんで、まあ、そのための材料を僕らが与えるみたいなことを意識して、なんか仕事はしていますと。はい。
うんうん。
対メンバーの方は、基本的には、ご自身の成長を感じながら気持ちよく働いてもらうっていうこと、まあ、そういう環境を作ることっていうことを意識してやっている。それが、まあ、PM の役目なのかなと。まあ、当然、その、クライアントに価値を返すってことは当然そうなんですけど、ですかね。まあ、それを楽しくやってもらうっていうことを意識して、なんか、そういう、なんか、環境を作ることが、まあ、PM の役目なのかなというふうに思ってますと。
最近だったら、こう、リモートワークになってきて、コミュニケーションとか結構難しくなったと思うんですけど、
そうですね、
なんかそういうところで、クライアントの人とか、メンバーの人とかとコミュニケーションで意識していることとかあったりしますか？
まあ、クライアントの方は、そうですね。まあ、なんか2社あって、1社の方は、正直、全然、リモートではなくて、普通に行っているんで、全然変わってないっていう。何も変わってないっていう話と、もう1社は、まあ、確かにほぼほぼフルリモートになったんで、まあ、たまにちょこちょこなんか、チャットで、雑談とかはしようとしてます。っていうのと、あと、まあ、お客さんの、まあ、タイプもあると思っていて、なんか別に私の対面のお客さんはそこまで別になんか雑談とかっていうのがたくさん知りたいと思う人じゃないはずなんで、
うん、
はい、そこははい、そのお客さん的の、まあ、その性格とかも踏まえて、あえてそこは、まあ、ちょっとコミュニケーションは若干減ってるかもしれないですね。っていうのが、まあ、対クライアント。
ありますよね。
うん、はい。 退屈っていうのは対クライアントの話で、ただまあ、もともとなんか、そんなに対面だった時も、まあ、もともとの性格があったんで、そこまで雑談多かったっけって感じもしますけど、なんであんま変わってないと思います。はい。
はい。結構、本題から入れよっていうクライアントの方もいますね。
そうですね、そうですね。なんか別に、必要最低限で十分だよみたいな感じの人です。多分、はい。
うん、なるほど。
はい。で、対メンバーに関して言うと、まあ、もともとやってたんですけど、まあ、ワンオンワンは普通にするようにしていて、案件のメンバーとですね、各週に1回30分で、案件の話とか、あとは雑談とかっていうところは、まあ、元から、そもそもリモートになる前から、時間を取って話していたっていう話がまず一つあるのと、あとは、まあ、進捗定例みたいなものを、まあ、週に3、4回やる、3回ぐらいやるんですけど、その時は、まあ、まず最初に、最初の、15分くらいで、まあ、進捗の話をパパッとした後に、なんか、雑談の時間を、最近どうみたいな時間を結構取るようにしてますっていう感じですね。
もう、マジの雑談ですか？
マジ雑談ですね。だから、なんか、最近、リングフィットアドベンチャー買ったんだ、みたいな話とか。なんか、なんだっけな、この前、なんか、本当にどうでもいいこと話してて、なんか、チーズバーガーが好きなのか、ダブルチーズバーガー、あ、違うな、ダブルチーズバーガーが派か、チーズバーガーを2つ買う派かで結構揉めたっていう。
マジでどうでもいい。
本当にどうでもいい話を、なんか、はい、したりしてましたね。なんか、なんでそういう、それをなんか週3ぐらいでやってるんで、なんかあんまり、はい、メンバー間であんまりこう、なんか、やべ、全然話してないとか、なんか人となりがわからんみたいなことは、私はそんなに思ってないっていう感じです。まあ、もしかしたらメンバーからしたら少ないよってかもしれないんですけど、はい。はい、
うん、雑談コミュニケーションはなんかますます今大切になってますもんね。
そうですね。なんで、うん、まあ一応時間はちゃんと取るようには、うん、はいしています。はい。
なんかでもそれも業務の一つとしてやったらちょっと違うんだよなっていうのがあるから、結構雑談のうまさというか、
はいはいはいはい、
そういうのがあって、それが割とチーム一緒に楽しく引き続きオフラインの時と変わらず仕事できてますねみたいなところにも割と影響してるような気もしますね。
ああ、まあ確かにそうですね。なんか雑談やろうっつってシーンってなったらちょっと微妙な空気になるのは確かに間違いないんで。
辛い。
うん、そうですね。そこはなんかそんなにないような気がしますね。本当にどうでもいいことを私が喋るんで。そしたら一応なんか、なんかどうでもいいことに乗っかってくれるみたいな、最近 VTuber が好きでさみたいな、あ、そうなんですねみたいな。はい、
うん、なるほどな。まあじゃあ次のやついきますかね、
はい。
3つ目が案件の成功、まあ、そのビジネスインパクトを作るみたいなところとか、
はい、
まあ、分析案件拡大とか、
はい、
長期化の、
はい、
秘訣って、まあ、自宅分析なんで我々は分析の案件が長期化したり拡大したりするのは、
はい、
まあ、ビジネスの KPI 上いいことなんですけど、
はい、
まあ、それの秘訣っていうのはどういったものがありますか？
まあクライアント、まあ、なんかさっきも言いましたけど、クライアントに動いてもらうようなコミュニケーションとか、振る舞いっていうのを心がけてるからかなっていう気が、で、それをなんかお客さんのキャラごとに使い分けてるような気がしていて、まあ、それがいいのかもしれないですね。はい。で、例で言うと、例えば、まあ、わかりやすい方から言うと、金融のお客様に関して言うと、どっちかといえば、なんというか、アドバイスをしてほしいというか、ちゃんと言い切るというか、ズバッと物を言うみたいなことが、おそらく好まれるのかなと思っていて、で、このまま、こう、なんて言えばいいんですかね。今こういうようなことを考えてますけど、必ずこっちの方がいいですよとか、なぜならこうです、みたいな、とか、はい。なんか、これって最後、効果検証するときに全然検証できませんよとか、まあそういうことをなんか、ズバズバ言うっていうことがおそらく好まれるはずなんですね。 で、そうすると、なんか、なるほどってなって動いていただけるみたいな感じになりますと。で、もう、で、一方で、もう一個のメーカーさんのお客様の方では、どっちかといえば、お客様の方に強いやりたい意志があって、どうしても俺はこれがやりたいんだと。で、っていう感じなんで、実はじゃその意思を尊重して、それにとって一緒にやっていきましょう、実現していきましょうっていうような、スタンスでやってますと。で、そこの、なんか、あ、なんかなるほどと、なんかそういう、考えていることは分かったんで、こういうところをさらに追加すれば一緒になんか動けますよねっていうような、スタンスでいくと、なんか、まあ、向こうとしては、なるほど、じゃあこれでいこうか、みたいな感じで、まあ、気持ちよく動いてもらえるみたいな。で例えば今のお客さんに対して、いや、こうじゃない、これはダメですよ。多分こうした方がいいと思いますよって言っちゃまずいんですよ。そのメーカーのお客さんに、その金融のお客さんと同じような対応してしまったら、多分、動きたくなくなるはずなんですね。はい。逆もしかりで、いや、もっとはっきり言ってくれよって、金融の、メーカーのお客さんのような対応を金融のお客さんにすると、いやいや、もっとはっきり言ってくれみたいな感じで多分思われそう、と思われると思うんですね。はい。っていうような感じで、どっちもなんかどうやって、どういうふうになんか物事を伝えたりとか、すれば動くのかなっていうのを考えながら、動いて、なんかこっちで、なんか資料を作ったりとか、コミュニケーションしたりしてるんで、まあなんか、まあある程度、そこを評価いただいてるのかなっていう気がしているっていうのが、まあ今、まあ評価されてるのかなっていう話とか、あとは、合わせて、その、拡大とか長期化みたいな話で言うと、クライアントに動いてもらうって言ったんですけど、結局何をしたいのかっていうことを、クライアント自身の口から言っていただくっていうことを結構意識していて、よくあるのが、継続のために次の分析アイデアを分析官が一生懸命考えて、で、それをなんかお客さんにぶつけて、やるやらっていうのを判断してもらうっていうのが、まああると思うんですけど、あんまりそういうのは好きではなく、そういうなんか自分、なんか無理やり考えるのは好きではなくて、何がしたいですかねっていうのをめちゃくちゃ聞き、なんかこういうような分析とか、そういえばありましたねみたいな話とかっていうのをなんか、していく中で、で、先方の口から、あ、でもそういうのやってみたいんだよねっていうのを絶対言わせるっていうことを意識してます。なぜかというと、僕らがなんかこれやりましょうって押し付ける、僕らがこれやりましょうっていうふうに言うものって、大体火つかないんですよ。なんか、こんな分析案がありまして、つって、たたたたって出すでも、なんかピンとこないなって、大体言われるはずなんですよね。で、それはなんか、そのクライアント本人の気持ちが多分ついてないからだと思っていて、それはなんか、いろいろ会話をしながら、あ、そういえばこれやってみたかったっていうのを最後言わせるまでは、なんかこっちから言わないっていう感じにしてはいますと。ただなんか明確になんかこんなものやりましょうみたいなことを具体的に持っていくってことはあんましないっていう感じですね。
それはなんか、あえて具体的なアイデアがこっちにあったとしても、言わないぐらいの勢いなんですか？
はいはい、言わないことが多いですね。で、ただ、なんか SNS とか、なんかまあそういうことなんか、なんすかね、SNS か、なんか、そっちに誘導するようなことは言ったりしますけど。
はい。まあ、いい意味の誘導みたいな。
そうです、そうです、そうです。はい。
いい意味の誘導ってなんだっていう感じ
は
ありますけど。
確かに、誘導とは。はい。そうですね。
なるほどな、はい。それは面白いですね。なんか、僕は結構やってしまうのは、その、クライアントもやっぱり答えを知らないことをやってるし、はい、我々も、まあ、明確にこれが正解って、こっちが絶対いいみたいなことも、まあ、わからない状態が多くて、まあ、やりながら、こっちの方がよりベターだね、こういう理由でっていう風にやって、ていくので、はいはい、結構このプラン A、B みたいなのを考えて、はい、まあ、A のメリデミはこっち、B のメリデミは これ、まあ我々は A がいいと思ってるっていう風に、
あ、はいはいはい、
やっぱりその なんていうんだろう、プラン示しつつ、選択肢示しつつ、これがいいっていうのを出し続けていく感じだったんですけど、
あ、はいはいはいはい、
まあ、自分がやりがちなのは結構兵頭さんはそこも、まあこっちの方がこういうことがやりたいっていうところを言う。もらえるまでヒアリングをしたりとか、はい、その問答を繰り返すみたいな
感じなんですね。そうですね。なんかまあ大体やりたいことがほぼほぼ固まってから、そのやり方に対してプラン A、B がありますよってことは言います。ただ、それは言うんですけど、そもそも次のテーマどうしようかとか、なんか全然違うことをやりたいんだけどってなった時には黙るって感じですね。 黙るっていうか、こっちからなんかこんなことあります、あんなことありますっていうのをポロポロなんか最適化とかありますよとか、そういうことは特にそんなに言わないっていう、そんななんか、はい。まあ、とはいえ、ちょっとお客さんから明示的になんか、次どんなテーマがありそうかっていうのを、洗い出して教えてくれって言われたら当然出しますけど、なんか、でもそういうことはあんま言われないんで、そもそも。
なるほど。なんか、悪い意味で、その、こっちが言ったことに引っ張られすぎちゃって、はい、向こうのあんまりモチベーション持たないけど、はい、まあ、ブレインパッドがそう言ったからやろうかって言って、でもモチベーションないかあんま進みにくいみたいなのを
避けたい。そうですね。そうですね。というよりもなんか、なんかあんまピンとこ、なんかうーんって感じになるんですよね、大体。なんか、はい。なんかあんまり、なんか、
わかります。
打っても響かないみたいなことが、すごくなるんで、その、クライアント自身で言わない言葉は。はい。
それは、心当たりがありますね。
そうなんですか。はい。いや、でも私もなんか前、はい、プリセとかや、昔やった時はなんか、はい、それをすごく感じて、あんまりこう、こっち提案で、なんかバッチリ響くことってそんなねないなっていうのは実感で思ったことがあって、はい。ただなんかやりたいって言われてからだと絶対盛り上がるんですよね。まあそれは当たり前だと思うんですけど、はい。
確かに確かに当事者意識が高まってる状態ですね。
そこの状態にどう持っていくかってことを結構気にしてるというか、はい。
モチベーションドリブンみたいなところが結構重要なんですかね、工藤さんでは。
まあ私の中では、はい、対クライアントはそういうところが大事かなと思ってます。先方のモチベーションっていうところをどうやって上げていくかみたいな。まあだから動かすとか変えるとかってところに近いですけど、はい。
初めの方に言われてた、結構ズバズバ言ってほしそうな人にはズバズバ言うっていう話なんですけど、
はい。
なんかやっぱり受託分析という立場上、結構ズバズバ言うの、まあ、大丈夫かな、怖いなって思うときあると思うんですけど、そのズバズバ言って良さそうかどうかみたいな判断って兵藤さん的には何かあったりするんですか？
ある程度もその信頼を得られてると感じたらもうそうしてしまう可能性がありますが、で信頼を得られてるっていうのは何だろうな、なんかまあなんか何個かの分析テーマを、実際にやってみて、で、なんか、さすが、みたいな感じの、なんか、リアクションが来たら、まあ、大体、もうそこら辺から大丈夫そうかなって思うかもしれない。
さすがに、まあ、最初から、こう、結構序盤の方に、あ、この人は言っても大丈夫そう、みたいなことで言ってるっていうことではなく、
そうですね、そうですね。ま
あ、
はい、
ある程度の信頼関係を築いてから
っていうことなんですね。そうですね。はい、さすがに、さすがに、入った瞬間に、いや、これダメっす、みたいなことは、さすがにそこまではしないっていう、そこまで逸脱してはないです。はい。
なんか、こういうところが、だから、テキストに書いて伝えるのが難しいですよね。こう、まあ、こういうニュアンスの話みたいな感じもあると思うので。はい、なるほど。はい。じゃあ、次の質問で。
はい、
スコープ管理とかスケジュール管理、
はい、
まあ、もしくはクライアントコミュニケーションで気をつけてることは何ですかっていう質問が4つ目なんですけど、
はいはいはいはい、
まあ、ちょっと一部重複してますかね。
そうですね、まあ、クライアントコミュニケーションはまあ、はい、た通りですね、動いても会いやすいかみたいな話とかっていうのと、あとはなんかめちゃくちゃ細かいことで言うと、なんか先方の言葉をちゃんと使うとか、話の順番を気をつけるとか、まあそういうことは。
大切ですね。
はい。
大切ですね。
はい。意外となんか、はい、最近なんかメンバーの方にもよくお伝えしてるんですけど、はい、話す順番を気をつけないと全然伝わらんからっていう話を、まあ結構してます。はい。ではまあまあ、はい、それは置いといて。で、まあクライアントコミュニケーションそこ気をつけてるという話と、スコープ管理、スケジュール管理。はい、これに関して言うと、これもまた長期で続いてるからって話があると思うんですが、基本的には常にアクセル全踏みではいかないということを気をつけていて、はい、アクセル全踏みっていうのは、もう締め切りに対してもうギリギリのスケジュールで頑張りますっていうのを繰り返すってことですね。
はい、嫌ですね、それは。確かに。
綱渡りを頑張るってことは基本的にはしないということを、気をつけていて、まあ、それこそそのバッファっていうことをちゃんと入れたりとか、それを、 まあ、それも含めて説明すると。なんか、だいたい順調にいけばこれくらいかかって、で、ジバファ込みだとだいたいこれくらいかかります、みたいな話。で、まあ、そこ、まあ、こんな、これはまあ、普通に言って当たり前だろうって話かもしれないんですけど、はい。で、まあ、たくさんテーマやってるんで、状況によっては、その最初に言うスケジュール、最低でもここですっていうところに対して、ちょっとだけバッファーを入れたりすることもありますと。で、まあ、とはいえ、そのバッファーを入れて、なんか、サボるってわけではなくて、もし早めにできたら、その早めに出してあげるっていうので、早くできましたって言えばいいだけなんで、まあ、なんで、なんですかね、まあ、バッファーを入れることはかなり気をつけていて、で、なんか、早めにできましたとか、期限通りですとか、ちょっと時間かかっちゃいましたっていうところの、なんかバランス感覚みたいな、あんまりこう、
うん、
なんすかね、なんか常に間に合いましたっていうよりも、たまに早くできましたとか、本当にたまにちょっと時間かかりましたみたいなのがあってもいいかなと思っていて、まあこれはその案件の説によると思うんですけどね、うん、それこそなんか、
うん、
なんか新商品のリリースがここのお尻がこうだよってなったら絶対そこ守ると思うんですけど、はい。
うん、
はい。なんか本当にきちんとそのなんか世の中に出すタイミングまで決まっているお尻を決められる、なんかそういう締め切りを決められるっていうのが、まあ私の案件だとそんなに多くないんですね。大体そのなんだっけな、先方の上司に伝えるのが、大体まあこの日ぐらいだから、大体ここからここぐらい前に終わってればいいよみたいなっていうような、緩い感じで言われることが、まあ多いんですけど、はい。はい。で、まあ、それに対して、まあ、ちょっと、バッファー入れたスケジュール、とか、まあ、なんか、もう、てか、まあ、もしくは、なんか、本当に締め切りがあんま、そこまで明確、あ、じゃないな、間違えた。なんか、報告するお尻はこうかもしれないんですけど、実際もちょっともう少し時間かかっちゃうんですよっていう交渉したりとか、そういうことも、普通にしますね。なんで、バッファーを、バッファーかけた結果、ちょっとだけお尻を少し後ろに倒してもらってもいいですかって交渉とかもなんか普通にするっていう感じですね。はい。
なんか、兵頭さんぐらい、同じ案件の長く続けられてる場合って、
はい、
スケジュールの出し方って、なんか1週間スパンとかで出す感じなんですか？
1週間スパン。いや、まあ、これまた、テーマとお客さんによるんですが、
う
ん
う
ん、
あ、そうか。
メーカーさんの方は、だいたい2週間くらい刻みでざっくり出すって感じですかね。2週間でデータマート作って、2週間で基礎集計、で、2週間でなんか、基礎集計ちょっと時間かかりすぎか。1週間で基礎集計、で、なんか2週間でモデル作って報告みたいな、検証報告みたいなことくらいですっていう。話はします、
うんうん。
それくらいですかね。めちゃくちゃ細かく出さないですね。だからこの2週間でこれします。1週間でこれします。みたいな感じで。金融の方もそうですね、多分。
うんうん、
なんか実際は、2週間から1週間くらいの単位で、これしますっていうことをお伝えしてっていう感じになりますね。なんですごく細かく線引いてるわけではないですが、うんうん、ただ、まあなんか、今作っているモデルを仕組みに乗せて、ここまでに作ろうみたいな時には、きちんとかなり細かく WBS 引いたりしてました。なんでやることによって結構違うかなっていう感じがしますね。はい。
はい。
はい。
じゃあ、次の質問、9-5が、
はい、
プロジェクトマネージャーとして成長できたなと思うエピソードはありますか？
はい。はいはい。
何かありますか？
赤裸々なやつですか？はい。まあ、言える範囲でね。なんか、これもあんま言いたくないんだけど、なんかですね、案件が、
ぜひぜひ。
はい、案件が燃えてしまった時があって、でも、ただ、
うん、
ただ、
うん、まあ、
ただ、
ね、
ただ、
はい、
まあ、はっきり言って原因は僕ではないんですが、燃えて、
はい、なるほど。
で、ただ、燃えてしまった時があり、そのリカバリーみたいなもので、かなり成長できたような気がしていて、まあ、っていうか、はい、まあ、もうその契約切られるかどうかみたいな、ストギアまで行った時があったんですね。で、その時に、 私は出てって、なぜか謝り、で、で、なんか、その今後の信頼回復に向けて、つって、で、そこからはもうなんか、もう基本的にその後の、そこから信頼回復するまでの、なんかまあ、半年から1年くらいかかったと体感してるんですけど、ほぼほぼ、まあミスが許されなかったっていう話とか、表現とかコミュニケーションにはそれまで以上に気を使うとかっていうのがあって、はい。辛かった分だけ、成長できたかなっていう気がしているということですね。はい。
もし、差し支えなければなんですけど、炎上原因って、その、分析をなんかやらかしてしまったとか、
はいはいはい。
なんだろうな、他に何があるかな、いろいろ。その、クライアントとの、分析の内容以外で、何らかの理由でクライアントのとの関係性が悪くなってしまったからとか、なんかそういうので言うと、何系の原因だったんですか？
やっぱコミュニケーションミスが原因だったんですね。で、結果的に何が起こったのかっていうことはちょっと、ちょっと伏せますけど、最終的には、先方の思っている頭の中にあることと、こっちが思っていたことっていうのが、すごく、ずれていて。
よくあるやつ。
で、それが、修正されない、お互いの頭の中で修正されないまま、最後までやってしまったっていうケースですね。で、
はい。
で、そうなると、大体最後の方で、そこそこ後戻りできないところでいろいろなんか起こって、どうなってんだこれみたいな感じに、なると。
はい。兵藤さんがされた対応っていうのは、じゃあ、お互いが思ってるものが違うものだったが、最終的にはクライアントの人が思ってる方に、近づけていったっていう対応ってことですかね。
そこを、そもそもお互いがどう思ってたのかを整理しましょうかっていうところからスタートですね。で、
怖い。はい。針のむしろ状態。
で、なるほどと、そちらはこうで、なんか、僕らが思ったことはこうでして、みたいな。で、ただ、もちろん、その、クライアントとしては、もともと欲しかったものっていうものが、なんかこう、ミスによって、なんかちょっと違うことになっているので、と。で、そこをどうやって直すのかっていうリカバリープランみたいなところは、こういうふうに考えてますよ、みたいな話とか、っていうのも合わせて考えてお伝えして、で、そのプラン通り遂行するっていうことですね、やったことは。
それなんかもう単純に胆力もつきそうだと思うんですけど、なんか結構ただあるあるの炎上パターンかなとも思うんですけど、なんか兵藤さん的な気づきとかもあったんですか、その事故を通して。
なんですかね。なんかその時はもう本当に一生懸命なんとかしないとと思って、何がどうなってこうなったんだみたいなことを、ずっと考えて。で、なんかでも最初、終わってみて、でもなんか、もともと、その1年なんだっけな、そのなんか対応して、多分信頼回復できたなって時ぐらいは、もうなんか逆に信頼が元より上がってたみたいな感じだったような気がしたんで、はい。これはなんかよく言われることだと思うんですけど、ピンチはチャンスみたいな感じではあるなというふうには思いましたと。はい。
なるほど。なんか、兵藤さん的にはどういう成長になる、なったんですか？
やりきった経験みたいな、のは、自信みたいなものにはつながったと思いますね。この、とんでもない、この、なんていうか、クライアントからこいつふざけんなみたいな目で見られる、針のむしろみたいな状態をなんかひっくり返して、最終的にはなんか、もう今後もお願いしますみたいな状態になったっていうことと自信がついたっていうのがいいことですかね。はい。
いや、これは語弊がありますけど、その、なんか分析、自宅分析 PM たるもの、一回ぐらい炎上案件をリカバーした経験を積まねばみたいな。これは語弊がありますけど、もちろん炎上させないっていうのが一番いいんですけど、はい、でもそこの経験はでかいですよね。
いやー、そうですね。はい。またそこを乗り切れるかっていう話はちょっとあるんですけど。
確かに、はい、燃えたままのパターンも、
はい、逆にそうそう燃えて逃げてしまった逃げてしまったらそれはそれで逆に、まあ、逆多分バッターの方に働くと思うんで、はい、はいですね。まあまあ、なんかよし足あると思いますけど、で、しかもなんか別に、燃え、うん、なんか、完全にその生存バイアスというか、や、なんか燃え、うん、沈下したから言えるますみたいな感じになってるかもしれませんが、まあまあ、はい、そう思いました。
はい、はい。
はい、
ありがとうございます。はい、それちなみに PM 何年目みたいなの覚えてますか？
2年目くらいだと思います。あ、てか、いや、1年、あ、いや、1年目か2年目と、もうなってから、なった瞬間ぐらいだと思いますね、よく考えたら。確かになんか入った瞬間そんな感じだった気がしますね。
うんうんうん、
あ、でもそうかな、半年くらいかな。はい。なんかもう、はい。ですね。
はい、結構今までで、それ系は何回かあった感じですか？炎上して困ったな系の。
まあ、この会社では正直なかったですね。新卒の時はしょっちゅうあったって感じです。
あ、
その経験も結構生きてるのかもしれないなと思っていて、はい。新卒の時はなんか、某ウェブサービスの、なんかシステム企画みたいなことやってたんですけど、なんかそれはなんか、それはそれで、なんか障害が起こると、なんか、僕に電話かかってくる仕組みになっていて、
うん、なんか、魔の仕組み。
3時ぐらいに叩き起こされて個人情報漏れましたみたいな、お客さんにちょっと謝りに行きましょうみたいな、
うんうんうん、
はい、メンタルがそこで鍛えられましたね。なんでまあそういうところもあるのかなって、そのなんかで沈下するとそれはそれでなんかテンションがなんか自分が成長した感があるんで、そういうところからもなんか、うんうん、はい、なんか自分のなんすかね、やりきって成長を感じるポイントっていうのは、そういうところからも、うん、そういうところも源泉にあるのかもしれないなって思いましたね。はい。
嫌だけど、人間は悲しい目に遭わないと、
こう悲しかったりね、辛い目とか。
浮き沈みがないと、まあ、達成感も得られないかもしれない。
そうですね。はい、そんな気は、はい。まあ、まあ、それはでも、そうですね、浮き沈み、はい、沈んだ経験がある人だから言えるのかもしれないですけどね。はい。はい、
うん、では、じゃあ、96。
はい。
仕事に関するお気に入りの本はありますか？
はい。仕事に関するお気に入りの本。まあ、技術書とかは、まあ、普通に読んだりするんですけど、普遍的になんか使えるビジネススキルみたいな本っていうのは、何個かあって、マッキンゼーのテルヤさんって方が書いたロジカルシンキングって本は今でも読んでる感じですかね。なんかあんまりこう、いろんな本を取ってと、なんかつまみ食いするっていうよりも、なんか気に入った一つの本をしょっちゅう読むみたいな方が頭の中に入ってくるんで、なんでロジカルシンキングっていう本は、結構もう10回以上読んでる本ですね。で、それはどんなの本かっていうと、なんかまあ、
はい、
伝え方みたいな、まあ、本当に、うん、もうただ単にロジカルシンキングの基本が書いてある本なんですけど、どういうコミュニケーションをすべきかとか、相手、なんかコミュニケーションには何パターンか、3パターンくらいやってみたいな、なんかお互い、なんか先方にアクションさせるっていうもんなのか、確認してほしいのか、なんかアイディア出すのかみたいな、なんか、ちょっとなんか細かいとこは違うかもしれないですけど、まあなんかそういうパターンがあって、それぞれで伝え方考えましょうみたいな話とか、あとはなんか基本的なミーシーの考え方とか、っていうのは、今でも全然応用可能なんで、まあそういう、その本はかなり気に入ってますという話とか。
うんうん。見たことある本ですね、確かに。これでも2001年で、なんかそこそこ古いんですね。
あ、そうですね。これ新卒の時に、入った、企業で、なんか入った瞬間に勧められて、なんかその時の、なんか偉かった人が、まずこれを読めみたいな感じで勧められて、うんうん、で、そっから確かにと思って、ずっと読んでるっていう感じですね。
うん、
っていうのが、まあ、お気に入りと、あとは、まあ、基本的になんか、あれですね、やっぱなんか、伝え方みたいな本、なんか、話に結構、寄ってきちゃうんですけど、なんか文章力の基本っていう本があるんですけど、 なんか物を書くときにここら辺気をつけましょうって基本的な本なんですけど、あれ、作者の名前を忘れてしまった。
安倍さん。
ああ、そうです、そうです。2009
年の本
ですか、ね。そうです、これもまた古い本で、なんかそれもまた、これがいいぞって勧められたっていう。で、ただ確かに、本当に基本的なことが書いてあるんで、そこはちゃんと守りながら書くみたいなことは気をつけてますね。はい。
これは初めて見ました。そうなんだ。うん。
あと最近、これは最近ですけど、なんか、これまた、基本的に伝え方シリーズで攻めようかなと思ってるんですが、一番伝わる説明の順番っていう本があるんですね。ね、作者が田中博彦さんの、なんか、
うんうんうん、ありました。
はい。
うん。
キックスの取締役の方が書いた本で、これが最近はなんか、これ、なんか、もともと私、お客さんに説明するときとか、他人に説明するときって、正直結構無意識になんか、説明をしてたんですけど、ただなんか、この方の本に書いてあることを無意識にやってたんだなってことが分かって、お客さん、なんか話す人によって、話し方のレベル、流度を変えるみたいなことを、まあ当然やるじゃないですか、多分おそらく皆さん。で、まあそこの、なんか意識というか、まあ、話す人のバックグラウンドをちゃんと想像してから説明するとか、なんか先方の頭の中を想像して、それをなんか、先方の頭の中をきれいに整理するような伝え方の順番を心がけるとか、っていうことが書いてあって、なんか自分が、いつも対クライアントのコミュニケーションで心がけてることがそのまま書いてあると思ったんで、なんか最近はこれがかなりいいなと思いましたと、やつですね。はい。
まさに説明の順番の仕方はさっきも話されてましたもんね。
はい、ですです、大事だと思います。はい。まあ、とはいえなんかもうすでに、そんなもう俺ら分かっとるわって人は読まなくてもいいかもしれないですけど、まあ、例えばなんか新卒で入った方だったりとか、社会人経験がそんなにまだ長くない方とかだったらおすすめですという感じですね。はい。
では、最後の97の質問。仕事をする上で重宝しているツールや仕組みは何ですか？
メモ帳が欠かせない。
それ聞きたいです。
いやいや、でもそんなこだわりないですよ。なんか、最近はでも、もともとは、なんだっけ、ホワイトボードを使ってたんですよね。ほら、バタフライボードみたいな。
そうそうそう。うちの会社でバタフライボードを一番、なんか流行らせたって言ったら違うかもしれないですけど、
はいはいはい、
多分兵道さんが使い始めて結構いろんな人が持ち始めたような気がしますね。
いや、そうだったっけな。多分でも他の人が使ってた記憶あるんだけど、まあはいはいはい、まあまあそうですね。ホワイトボードすごいよく使ってて、うんうんうん、はい。ただ最近はなんか、いや、ただ単に飽きたってだけですけど、普通の紙の普通のメモを使っていて、なんだっけな、なんか別に理由な、まあ、そうですね。本当にメモ帳みたいなやつに、うんうん、青のボールペンを、なんか、青のボールペンで、なんか書き心地みたいなものが最近ちょっとあった方がいいなと思い始めて、ホワイトボードだと、なんか、うんうん、まあ、ペン持って書くんですけど、なんとなく、うん、まあ、本当に感覚的な話ですけど、なんかそれよりもなんかボールペン、青いボールペン持ってシャカシャカ書いた方が、ただ単に気持ちがいいっていう。うんうんただ単になんか筆が進むみたいな。うんね、はい。ので、なんか普通のメモ帳みたいな、ちょっと大きめのメモ帳みたいなものに、まあなんかボールペン、青のボールペンでなんかシャカシャカ書くみたいな。で、その、やっぱ基本的に考えること、うんうん、時間が多いんで、まあなんかメモ帳と青のボールペンがないと、もうなんか、もう仕事済まないですね。はい。
考える時間4割のお供なんですね。
あ、そうですね、そうですね、はい。ですです。
デジタル派ではないんですか？やっぱり紙のメモがいいんですか？
考えるときはなんか紙がいいかもしれないですね。なんかその時々の気分で使い分けてますけど、家には業務用のホワイトボードがもうあるんで、
業務用のホワイトボード
なんか広々と、はい、広々と書きたいときは、なんかホワイトボードを使って、で、なんで、とはいえなんか外出先とか、 なんかカフェとか行って考えたいなっていう時には、そのメモを使うっていう感じ、メモ帳を使うって感じですね。なんで、ごめんなさい、だから、メモ帳と青いボールペンだけではなく、家備え付けのホワイトボードも重宝してるツールです。
家ホワイトボード。
はい、まあ、真似できる人は限られるかもしれないですが。
そうですね、家にホワイトボードを導入するという。でもうちの会社は何人かいますよね。
ああ、そうですね、そうですね、います、います、はい、いらっしゃいます、確かに。
うん、在宅になってからホワイトボードをデカめのやつ、しかも、
そうそう、確かに買いましたって方いらっしゃいました、そういえば。
ですよね、
はい、やっとでもめちゃくちゃ便利なんですよ、本当に、特に在宅になると、うん、はい、
うんうんうんうん、そしたらまあ1から7まではこんな感じで、
はい
ですね、はい、兵藤さん大変ありがとうございました。この番組用のハッシュタグで白金工業 FM というのがあるので、またこの分析 PM7 クエスチョンズについて何か感想などあったらぜひぜひツイートしてみてください。では今日は兵藤さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。